Tokyo Stylish Sports Radio.
こんにちは。東京スタイリッシュスポーツ代表の菊池哲也です。
こんにちは。広報の高橋剛です。今日は渋谷に来てますね。
なんとですね、はい、
スタジオを飛び出して、渋谷の、駅前のスターバックスで、
スクランブル交差点の前のスターバックスで、はい、
人々を見下ろしながらこのラジオの、はい、録音をしております。
これなんかなんちゃらでこっから隣のビルに向かって投げたらどうのっていう話
言いましたね。
はいはい、まさにこの景色ですよ。
はい、ちょっとねその辺も、はい、考えながらちょっと今日はお届けしたいと思います。
TSS Radio。
はい、今日のテーマなんですけども、
はい
はい、ディスクゴルフの、
はい、
ディスクの進化について。
あ、いいですね。
ちょっとうんちく話を
いいですね、
はい、今日は
しましょうしましょう、
はい、したいなと思いまして、
はい
はい、よろしくお願いします。
はい、梅雨というのは何のんびりですか？
僕はですね、T2 にわざわざ買ってきていただいたキャラメルマキアートですよ。
甘いやつですね。
甘いやつです、はい、もうコーヒー嫌いなんで。
私もコーヒー飲まないんで、スターバックスラテを飲んでます。
なるほど、2人とも可愛い感じで今日は攻めてみた。
デートですからね。
はい、そうですね。はい、ということで、ディスクの話なんですけども、はい、今はね、ディスクの種類、DSX やらスター、あとチャンピオン、はい、いろいろ出てるんですけども、
はい、
元々、T2 が始めた頃っていうのはどんな感じだったんでしょうか？
は
い、
僕が始めた頃はですね、はい、まだ DX しかなかったんですね。
プラスチックの、
ね、そうです。僕2002年に始めたんですが、はい、まあ、いわゆる DX ラインっていうものしかなくて、
はい、
まあ、種類もそんなになかったんですよ。それで、まあ、当然のごとくそれで練習をしていたんですが、
はい、
いつも翌年かな、かその年か忘れたんですけど、
はい、
初めてですね、はい、チャンピオン素材のディスクが出たんですね。
はい、僕の好きなチャンピオン素材ですね。
そうです、
はい、
透明のやつが、忘れもしない最初に出たのが、
はい、
バルキリーだったんです。
あ、そうなの？バルキリーだった
んです。そうなんです。でそれが、当時チャンピオンって言わないで、
はい、
キャンディーキャンディ
キャンディー、可愛らしい名前。
キャンディーなんとかって今も言う人いるんですけど、
あ、 います、ね、
あれが元々のチャンピオン素材の、
はい、
まあ、最初チャンピオンという名前がついてなかったんで、キャンディーというところから始まったんですよね。
模様はくるくるキャンディーみたいの以外の模様も
じゃないです。いわゆる今のチャンピオン素材、
はいはい、透明のやつ、
はいはい、が2003年かな、
はい、
2年か3年に出ました、
はいはい、
で飛び方がその時の触れ込みが、DX よりも6倍丈夫だと。
6倍、なんで6倍なんですかね。
で DX より飛ぶっていう。
ほうほうほうほう。みんな飛びついた感じ。
飛びついたんですよね。でも本当に丈夫じゃないですか。
あ、
でみんな飛びついて、
はい、
当時は買ってましたよ、バルキリー。
なるほど、そして、その後にスター素材。
そうですね、それからまた2年ぐらいしてたのかな、はい、スター素材っていうのが出てきましたね、
はい、
で 今出てるスター素材もまさにそうなんですが、まあ、DX よりも丈夫で、
はい、
ちょっと手にくっつく感じですか。
そうですね、はいはい、
うん、今素材がいわゆる今のスター素材っていうのが出てきましたね、
はい、チャンピオン素材とスター素材の住み分けって何が違うんですか、
はい、まあ気に入ったのでいいと思うんですけど、はい、DX とチャンピオンとスターって同じディスクでも若干飛び方が違うように感じます、
はい、
チャンピオン素材のものは最後左に返ってくる力が強かったり、スター素材のは直進性が強かったり。
直進性スターの方が強い、
うん、っていうイメージが僕はあります、ね、
へ
ー。でスターも割と丈夫ですよね。
あ、そうですね、
はい、はい、っていう感じでこの10年ぐらいですかね、
はい、
一気にプラスチックもディスクも進化した、
はい、
そしてほら2010年か11年にいよいよブリザードが出たじゃないですか。
粒々のやつですね、はい、
あれも革新的ですよね、ブリザードっていうの
は
ね、
はい、なんか初心者でもちょっと飛びそうなイメージがありますよね。
そうですね、
はい、
ツヨティが知ってるのはもうブリザードからですよね。
そうですね、新しく出たっていうのはブリザードが初めてですね。
どうですか、そのやっぱりいろいろ投げてみて、
はい、
違いみたいなのって感じます？
そ そうですね、やっぱりあのなんかスター、チャンピオン素材は主に僕ダートとぐらいしか、はい、使ってないんで、あのディスタンスで差がね、あのあんまり実際よく分かんないんですけど、でもブリザードだと結構あの頑張って飛ばしたい時にブリザード使ってるな、距離が伸びるのかなってイメージは。
そう、ブリザードは僕が投げてても、はい、やっぱりなんかその空気が入ってるんで比重が若干違うと思うんですよね、
はい、
そうすると外に比重がいってるんで、そんな、なんていうんですか、回転が落ちにくかったりとかするのかなって、それとなんか若干飛ぶのかなっていうようなイメージがあるんですけど、
はい、それでは、ね、DX チャンピオンスターブリザードとお話をいただきました。またあの詳しい話をちょっと後半戦にお伺いしたいと思います、はいはい、
TSS Radio、
はい、それでは後半戦スタートです、
はい、
王道のラインで先ほどの DX チャンピオンスターブリザードというお話をしましたけども、はい、その他にも何かあのいろいろね、あの私が使っている RW とか違うラインというか、
そうですね、基本的には昔出た、今もシリーズとしては出てるんですけど、はい、でプロラインっていうその KC プロシリーズだったりとか、はい、あのパターだったら JK だったりとか EAT プロとか、結構その
女子高生みたいな、
そうですね
よくわかりませんけど、
ジュリアナ・コーバーですね。
え、ジュリアナ・
コーバーっていう、あのレディースの3回はルートチャンピオンだった、はい、そういうなんていうんですか、シグニチャーモデルっていうんですか、
はい、
あの選手とのタイアップしたシグニチャーモデルっていうのがプロライン、はい、まあ、これはあのいろんな素材で出てるんですが、もともとはなんとかプロっていう形で出てましたね、
はい、
これは今継続していろんな素材で出てます、
はい、
それから、まあ、R プロですね、 R プロは多分ラバーの R だと思うんですけど、
なんか黒っぽいような、なんていうの、灰色、
黒だけじゃないですよ。
あ、そうなんですか、
はい、あの割と、なんていうんだろう、ベタベタな感じ、
あ、はいはい、
手にくっつくゴム感の強いディスクが R プロとして、今日本だとロックとか、ね、最初に出たのは R プロってエクスカリバーじゃないかな、はい、
はい、
が出ましたね、あそこでやった時だ、あの新潟のあそこですよ、あのザオーじゃなくて、
はい、マイコ、
マイコじゃなくて新潟のあの
苗場
でやった時にエクスカリバーがバーって出ました、
ね、
はい、
そしてあとは RW と
RW は、はい、あのチップの入ったいい匂いのやつですね、
はい、
最近 RW 見ないですね。
そうですね、はい、欲しいんですけどね、
僕も結構好きで。
あ、そうですか、
はい、使ってたんですけど、は
い、ね、ちょっとあの一回 R プロっていうのをちょっとね使ってみたいな、
はい、R プロもなかなか柔らかいんですけど、
はい、
手にしっくりくっつく感じでいいですよ、
はい、でこの間あの小山に行った時にショップでね、はい、あの、はい、うちの息子がちょっとあのお小遣いでディスク欲しいって言って、あの安いやつを買って、安いっていうかね、あの安売りとかセールのやつを買ってたんですけど、はい、あのまあ、オリジナルプリントだったり、
はい、
あのなんか何のディスクなんだかよく分かんないっていうのが結構あって、
ああ、表を見て、
あ、表を見て、はい、
あのオリジナルプリント
をしたっていうか、はいはいはい、でこれは例えばレースだったのかブリザードだったのかとか、
あ、
全然分かんなくて、まあ、結局でもあの息子が絵で決めてたので買ってたんですけど、
強
て
そんなに素人なんですか
全然なんか分かる、なんかあるんですか、
ディスクの種類ってことですよね。
そうです、そうです、
それは裏を見るんですよ。
え、裏を見ると、
だってあの
何グラムとかしか書いてない、
何グラムの上の真ん中のところに、はい、記号みたいなのが書いてあるんですよ。
はあ、記号、
はあ、あの例えば、R って書いてあったらロックなんですよ。
あ、そうなんですか。そう、
L って書いてあったらレパードだったりとか。
いや、知りませんでした、本当にそうなの、
何見て買ったんですか。
いや、もうあのあれ、
絵柄、
札とあとロックって書いてある、ほらロック、表にロックって書いてあるじゃないですか。
で全部同じプリントだったら買った瞬間分かんなくな
る。分かんない、分かんない
そんなしど素人発言ですね
今までラジオやってた人だと思えないですね。
ぜひそれで見分けてやってください。
わかりました、ありがとうございます、はい、すごい大発見です
皆さんそうやって見分けるんですよ。
はい、ということで、
はい、
今日は、初心者向けの、
はい、
ディスク講座ということで、
いいですね、
はい、あの本当に勉強になりました、
はい
はい、またあのディスク、ね、あの初心者ラインもまた
取り混ぜて、ね、やっていきたいと思います、
はい、ますのでよろしくお願いします。
来週も、
はい、
この渋谷のスタジオから、
そうですね、お送りしたいと思います、
はい
はい、ありがとうございます、はい、
事務局長のリスクなんちゃら。
このコーナーは東京スタイリッシュスポーツ事務局長の飯村隆が最近気になるディスクの話題をお送りいたします。
こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。事務局長、今日はどんな話題を、は
い、今日ですか、
はい、
今日なんか話題があるんです
か。なんか白子鳩に行った時に、事務局長が白子鳩スペシャルだ白子鳩スペシャルだっていうなんかわけわかんないこと言ってたんで、ちょっとその件についてお聞きしようかな。
なんだっけそれ。
だからあれですよ、
載ってましたねフェイスブックにもね。
そうそうそう、写真が。
わかりました。写
真が、ね、何でしたっけ、
植物ね。
そう、植物だ。
植物ですよ。
はい、どんな植物。
いやー、一言で言うとね、はい、非常にいやらしい植物ですよね。
そうですね、白子鳩とスペシャル。
なんていう名前か正式名称わかんないんです
よ、ね、なんか書き込んでもらったんですけど、白子鳩とスペシャルのがいいねっていう。
なるほど、はい、で白子鳩とスペシャルって一体何なんですか。
植物ですよ。
どんな僕たちにどんな悪さをするか。
洋服にねひっついてくんですよ、大量に。
まあ、草むらとかブッシュとかに入ね、ディスク探したりして入ると、
そう、
バチャバチャっと。
そうで普通こうパンパンとかやればさ、はい、取れる。
取れないんですよ。
本当に取れない。
そんな取れないですか。
取れない、本当に取れない。
だって僕白子鳩に一番初めに行った時に、はい、それがひっついて、これはなんじゃと、
は
あ
は
あ、いう話で、
もうねひっついたってレベルじゃないんですよ、もうね。パンツの模様かっていう。
そうね、
気持ち悪い
本当に。
あまりに取れないんで帰って捨てようとしましたからね。事務局長は。
なるほど。でもなんかそんな中でもちょっと事務局長はそれをわざわざこう取るとすごい時間かかるしイライラするんで、なんかいい案があるとかって考えて。
ああ、ぜひね白子鳩に行く人にはね、はい、おすすめしたいのは、はい、まずはねまっすぐコース通りに投げるってことですよね。なぜつくかって言ったらコースにはないですからね。
ここです
よ。要するに外してるから、
OB とか、
そうディスク探しに行って、はいはい、草むら入ったりして、はい、いつの間やられちゃうんですよ。
なるほど。
僕ついたのは真っ黒のやつにバーンってついてて、もう嫌になってしばらく外に放り上げたんですよ、
はい、
でもそれがなんか雨降ったら
繁殖しだして。
そう、
本当に
雨降ったらさ、そっからなんか植物が生えてきちゃう。どうしようと思って、
はい、
それで慌てて、はい、部屋で取り始めたんですけど、一番いいのはね毛抜き。
毛抜きね。
地道な。
そう、地道にテレビ見ながらボールを用意して毛抜きで取ってボールにポン、
はい、
毛抜きで取ってボールにポン、
はい、
これやってるとね大体3時間ぐらいで取れます。
3時間もかかる。
それで一番確実。
でも映画1本見るのに、
そう、
まあそのスペシャルを置いて
内緒ですね、
取ればいいと、
はい、
はい、そんな感じで。
そうですね、とにかくもうまず真っすぐ投げることですね。実
そうですね、
はい、じゃあぜひともブッシュには入れず真っすぐ投げるように心がけたいと思います。
はい、はい、
ありがとうございました。
TSS Radio。
今回のテーマはディスクの素材と歴史についてお送りいたしました。
これテイク2ですよ。
言わないでください、はい、
それでは皆さんまた来週お会いしましょう。
この番組は株式会社ヒーローの提供でお送りいたしました。